もしもし。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
46です。
46歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
49歳です。
49歳。お子さんは？
2人いまして、上が6歳で、はい、女の子ですね。
はい。
下が男の子で3歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
結婚してからですね、
はい、
夜の生活ですね、
はい、
セックスがほとんどないような状況なんで、
はい、
それを改善できないかなと思って相談しました。
まず、その恋愛結婚ですか、それともお見合いですか？
あ、お見合いです。
お見合いですか。
お見合いしてから、半年で結婚しました。
で、そのお見合いの期間に恋愛的な気持ちに、はい、恋人同士の気持ちになったという前に、なんかもう段取りが全部周りで決まっていて結婚になったということなんですかね。
まあ、そうですね。そういう感じです。はい。
そうすると、あなたの方もあれですか、もうそう相手に対して結婚当初から、
はい、
そういうような欲望はあんまり強くなかったということ？
いや、欲望は強いんですけれども、うん、妻の方が子供を作るためにだけにするっていう感じでしたね。
あー、奥さんはあれかな、そのお見合いをして、
はい、
とにかく自分の今の年齢から考えて早く結婚しちゃおうと、結婚しちゃおうっていう言い方おかしいけど、結婚が優先してたんですかね、奥さん。
そうですね、結婚というか子供を優先してるって感じですかね。子供が欲しいっていう。
子供、極端に言うと子供を作るための結婚。
そんな感じです。はい。
普通結婚って、まあ常識的に言えば相手は変わり色の効かない人ですよね。この人以外の人ではダメだという、
はい、
大体不可能な変わりの効かない相手なんですけれども、
はいはい、
あなたの場合には相手にとって変わりの効く男性だったのかな。
ああ、そうですね。見合いの時からも年齢的にもやっぱり子供が欲しいから、もう不妊治療でも早くしたいという感じです。
うん、
2人とも不妊治療でできた子なんで。
そうです、はい、そうすると、はい、あなたは相手がと一緒になりたいというよりも、あなたも同じように子供が欲しいが先だったの？
いや、僕はまあ子供も欲しいんですけども、やっぱり相手も大事でしたね。
で、あなたの場合にはやっぱりこの相手というのは、
はい、
他の人には変えることのできない相手だった？
変えることはできないことはないと思ってましたけど、
どうしてもこの人じゃなきゃ変えのできない人だって感じではなかったんだね。
そこまでじゃないですね、確かに、
うん、
はい、
なんかすごいこう失礼な言い方だけども、
はい、
感情の交流が2人ともないんじゃない感じを受けるんですけどね。
ああ、
感情っていうのは一方的な感情じゃないんですよ、
はい、
相互性っていう難しい言葉で言うんですけどね、
はい、
でことに今相談されているセックスの場合には、
はい、
基本的に相互性なんですよね。
ああ、そうなんですか、はい、
いや、だって自分が抱きたいと思った時には相手は抱かれたいと思ってる、はい、これが正常ですよ、
はい、
ことに人間の場合には、
はい、
ところがなんか抱きたい人とこっちが思った時、相手は抱かれたいと思ってんじゃなくて子供が欲しいと、なんか手段なんですよね、
はい、
セックスが。
そうですね、
うん、でほとんどないって言いましたけど、ほとんどないわけ。
あ、今は全くないです。
全くないわけ。
はい、全くなくなって6年ぐらいになりますね。
うん、 そうすると、あなたの今日の相談というのはどういうことですか？
そうですね、この状態で、妻との仲を良くするにはどうしたらいいかということですね。
妻との、で、あなたとしては、離婚とかなんかそういうことを考えてんじゃなくて、
はい、そうです。離婚を考えて
ない。考えてんじゃなくて、はい、この状態の中で、いわゆる人間としての当たり前の、夫と妻という関係を持つにはどうしたらいいかということですね。
そうです、はい、はい。
今日はあのスタジオにもう法律の専門家としてもプロ中のプロの先生ですけれども、同時に心についても深いあの同居を持っていらっしゃる弁護士の塩野谷孝之先生です。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと確認をしたいところがいくつかあるんですけれども、まず、まあ、お見合いをして、その後半年で結婚をしたと。これ結婚したのは何年前になりますか？
はい、7年ぐらい前だと思います。
7年ぐらい前。
はい、
じゃ結婚して割とすぐに一人目のお子さんが生まれた。
そうですね。はい、
うん、不妊治療で妊娠をしたというふうにおっしゃったんですけれども、
は
い、まあ、どんな治療をされたんでしょうかね？
体外受精ですね。
あ、体外受精。
そうですね。
でそのセックスの延長で子供ができたということではなく、
はい、違います、はい、
あ、なるほどね。その頃っていうのは普通にこうセックス体の関係っていうのはあったんですか？
普通にというか、もう子供を作るためだけにっていう感じですね。本当に、
はい、あ、子供を作るためではあったけれども、はい、一応セックスはあったわけですね、は
い、そうですね、うん、1年ぐらいですね。
1年ぐらい、
はい、
で1人目のお子さんが生まれて、
はい、
でその後3年ぐらいしてまた次のお子さんが生まれた。
そうですね。
でこの2人目もやはり体外受精ですか？
そうですね、はい、
あ、なるほど。そうすると、まあ、そのセックスの結果として子供ができたという実感があなたとしてもあんまりない感じなんですか？
まあ、それはないですね、はい、
ない。うーん、なるほどね。そうですか。まあ、一番思うのはですね、
はい、
そういう年齢になってからの結婚だったということもあるんでしょうけれども、まあ、お見合いをしてね、
はい、
でまあ、お互いのことを知って、でそこから一気にその子作りのためのセックスというところに行ってしまっているんですよね。
そうですね。
キンシップをすることでなんかお互いの気持ちが触れ合うとかそういう部分がなく、もう子供を作るための成功というふうになってしまっているわけですよね。
はい、そうですね。
で、そういう、まあ、奥さんとの間でのね、
はい、
スキンシップとか、まあ、キスとかハグとかね、
はいは
い、そういうものっていうのはあんまり求めてはいないんでしょうかね。
あ、求めて拒否されるっていう感じですね。
キスとかそういうものもですか？
はい、今はそうですね、はい、
うん、あ、今はというのは前は違ったんですか？
あ、前は違うというか、まあ、キスとかをして、まあ、一応子作りをしてたんですけど、はい、
うん、だからそのキスとかも、はい、なんかその子作りをするための手段というか、はい、ステップのような形になっちゃってたわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、
で他方であなたの方で、まあ、今そのセックスがほとんどないとセックスレスだということで悩んでおられるんですけれども、
はいはい、
あなたはどうしてセックスをしたいと思うんですか？
どうして性欲から来てると思うんですけど。
性欲、
はい、
うん、
はい、
だからそこが根本的な問題ですよね。なんかこう、性欲という、
はい、
性欲の解消というものと、
はい、
子供作りっていうのがあって、
はい、
で、他方で、まあ、まあ、恋人から、まあ、夫婦になってっていう、まあ、その、心とか、まあ、その生活、一緒に生活をするパートナーっていう、部分があると思うんですけれども、その間のところがなんかこう、スカスカっとしちゃっているんですよね。
はい、はい、
あなた自身も性欲を解消したいと思っている。奥さんは子作りのためにセックスをしたいと思っている。
はい、
そうすると全くこれ噛み合わないんですよね。
ああ、そうですね。
お互いにだってセックスすることの目的が全然違うわけですから。
そうですね、
うん、でもそこにやはり間にね、なんかこう一緒にいて で、ちょっと手をつなぐとか、
はい、
多分子供にもやってあげるようにね、髪を撫でてあげるとか、
はい、
キスをするとか、別にそれも、セックスをするためにね、するんではなくて、
はい、
そういう、こう、肌の触れ合いを楽しむとか、
はい、
ハグをしてお互いのこう体温のぬくもりを心地いいなっていうふうに感じるとか、それをね、はい、大事にしないと、
はい、
いけないんだと思うんですよ。
わかりました。
うん。先ほど加藤先生もおっしゃったようにね、
はい、
この人とでないと共有できないもの、そういうものがね、あるんじゃないかなと思うんで、それを見つける努力をしていただいて、で、そうするとね、奥さんの方も別に体を寄せ合ってね、一緒にテレビを見るんでもいいし、
はい、
ちょっと外に出るときに手つなぐんでもいいですけれども、
はい、
そういうのも悪くないなと思って、普通の生活の中でそれが自然になってくるとね、
はい、
きっとなんかこう、その延長線上に、
はい、
もう少しギュッと抱きしめてもらいたいなとか、
はい、
もっと甘えたいなとか、はい、なんかそういう感情が芽生えてくることもあるんじゃないかと思うんでね。
あ、わかりました、はい。
だから手段としてのセックスを求めないと。あなた自身も性欲の解消の手段としてのセックスを求めるんではなくて、
はい、
スキンシップを楽しむようにしてみると、はい、頑張る必要はないんですよ。頑張る必要はないんですけれども、
はい、
そういうところでお互いのぬくもりっていうのを感じるように心がけてみると、はい、少しずつ変わっていくんじゃないかなと思うんですけれども。
わかりました。はい。
はい。
はい、今塩谷先生にね、大変いいアドバイスいただきました。はい、一つ聞きますけど、
はい、
奥さん同性愛の可能性はないですね。
同性愛の可能性はないんですけど、
うん、
女性と暮らしても暮らしていけるんじゃないって聞いたことはあります。
あ、はい、その時どう
いや、でも何も答えなかったですけど。
答えなかった、
はいはい、
ということは
はい、
同性愛の可能性あるんだ。
あ、そうなんですか。
というのはもう一つ言うと、
はい、
さっきをこの49歳の奥さんの方の話聞きましたけれども、
はい、
あなたと会う前に、
はい、
いつの時点かわからないですけれども、
はい、
とにかくあなたと会う前に、
はい、
異性に対する大変な憎しみを持っていましたね。
あ、そういうのはあるかもしれないですね。
どっかの段階で、
はい、
彼女は成長が、はい、ストップしてるんです。
あ、はい、
その男性に対しての憎しみを、ものすごい憎しみを持ったその時点で、
はい、
だから49歳の女になってないんです、はい、彼女、
はい、
で49歳の女に彼女は人格が再構成されなきゃいけないんですよ。で、縁あって2人が一緒になったんだから、
はい、
子供も2人いるんだから、
はい、
この女性の本当の心の一番深いところにある核の部分を、
はい、
一緒に協力して解決してあげようと、
はい、
いう姿勢で臨んでください。
はい、あ、わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
人間は生きていくために常に人格の再構成をしなければなりません。